101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週に続いて今日も郷土資料館にやってまいりました。先週お聞きの方はややこしい話してたな前田さんっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいます。暦の話をしているんですね。そもそもの始めは節分と節句はどう違うねんというところから始まったわけです。私の素朴な疑問から西尾さんに教えていただくこということになってきたわけです。で、1回目先週のお話で西尾さんのお話は、一番大事なのは、まあ、春夏秋冬、季節を知るということ、それからもっと、身近なことで本当に大事なことっていうのは、まあ、雨季や寒季のあるような地域では、治水、水を治めたり、あるいは耕作、農業を始めたりというふうな、そういうふうな仕事の計画が立てられへんやないかと、まあ、そういうことのためにもこの太陽、月、星なんていう天文のことを勉強しながら、万物に通じるそういう法則を知ることによって、人間の生活がしやすくなっていく、そういうことで始まったのが、まあ、暦というものだという、お話を聞きました。節というのは季節を分ける頃の時期のことだ。節分っていうのはそれを分けるということですから、まあ、冬から春へ移る時のことを節分という。それから、節句というのはそういう時に行われるお祭りであったり行事のことを言うんですよ。その節句というのはお供え物をするということに意味があるんですよというふうなお話もお伺いしました。さて、まあ、今日からもうちょっと詳しいお話も聞かななと思ってやってまいりました。お付き合いいただいて、皆さんもぜひ普段こう気軽に使っている言葉の中で、あの言葉の意味はこうやったんやということもお分かりいただけるんじゃないかなと思って、西尾さんのお話を聞きたいと思います。西尾さん、またよろしくお願いします。
お願いいたします。
先週面白いお話聞かせていただきありがとうございました。
失礼いたしました。
いえ、本当になんか知ってるようで聞かれたら分からへんねんというようなことがようあるもんですから、はい、一つ、まあ、先週聞きました24節気というのがあって、はい、それがまあ72まで分かれていくわけですけれど、はいはい、あの24節気というのはまあ春夏秋冬が基本で、はいはい、それをさらに1ヶ月を半分に割ったものの数というふうなことで教えていただきました、
は
い、
そうですね。
立春とか雨水とか、はい、啓蟄とか春分とか、はい、そういう言葉がずっと並んでいくんやという、はい、これは季節の名前やでという、季節を知る名前や、はい、言葉やということを教えていただきましたね、はい。そのお話の中で雑節というのもあんねんということをちょっと聞きました、はいはい、これ雑節っていうのは、はい、例えば我々が今使っている文で言えば節分、はい、あるいは彼岸っていうのも言いますやん、はいはい、悲願って何ですの？
悲願はですね、お日様がですね、はいはい、ちょうどあの真ん中、お日様の昇る場所っていうのは、はい、あの北から南へ季節をともに動いていきますね。昼と夜の時間も変わりますけれども、はい、 それがちょうどほぼ真ん中、半々になる時ですね。これはまあお日様の動きに伴って観察の結果できている、まあ、あの要するにお日様の動くサイクルで決まっている日なんですね。
悲願、
はい、悲願っていうのはね、
仏さんに関係あって思いました全然違いました。
まあ、あの文字からあの次の向こう側へ行くという意味で、
あ、なるほどね、はいはい、
関係してきますので。
そうか、はい、 これは大体決まった日があるわけですか、は
い、そうですね、いわゆるこう先の二十四節気のうちに、はい、立秋、春分、冬至、夏至ですね、
そうですね、
はい、これがですね、まあ、お月様の満ち欠けというよりは、うん、お日様の動きで作られている二十四節気の、まあ、霧なのですね、
はいはい、
でそこから言ってみたら何日目とか、
は
い、雑説はほぼベースがですね、うん、こうしたの節目のところから何日目、
そうなん、
はい、で何日目行った時に例えば半化粧やったら、
はい、
何日目行った時に20日行ったら化粧なんやけど、はい、それの途中なので半化粧とかね、
は
あ、後からまあ言ってみたら理屈付けで作られている210日とか220日もそうだし88夜もそうです。88夜は立春からの88夜ですから、
これなんか意味があるんでしょうね。だけど、うん、わざわざその、はい、そういう呼び方をするっていうのは、
そういうことですね。ちょうどね、まあ、ちょうどその季節の頃のあたりに何かがあるので、はい、それを忘れないための言い方みたいな、注意喚起のようなもんでしょうかね。例えばさっきもちょっと出ましたけど220日とか10日だったらちょうど台風の来る頃ですね、
はい、なるほどね、
はい、で88夜はですね今度5月ですから新茶の取れる頃ですよね。
なるほど、
はい、そしたら88の、お茶新茶でっていう、はい、売り文句出ますけど、実はその頃っていうのはちょっと冷える、気温が戻る時があるんですね。だから霜が降りる、遅れ霜っていうか、遅霜が降りる時があって、でそういうこうお茶の葉のような急な冷えには弱いもの、葉物とかそうしたもの弱いものはこういう時期にはあるから気をつけろっていう、はい、いわゆる暮らしの中のこう自然のこう暦ですね、それのこう暮らしていく指標といいますか、
はい
はい、そうしたものになるかと思います。暦、私たちの暮らしの中でのおける暦っていうのは、
はい、
1日1ヶ月何日っていうその理屈の部分ではなくて、はい、暮らしの流れの中で何を知ってたらいいか、何に気をつけたらいいかっていうような指標みたいな暦はそういう意味を持ってます、はい、
エジプトでナイル川の氾濫のために絶対しとかなあかん時期やったという、はいはいはい、そういうのと同じような意味
そう
ですよね、
はい、
それをもっと細かく見ていって、はいはい、本当に日本で身近な生活の中で、
はい、
これは100年の中に何遍起こったことや、大体それはこの時期やということで割り当てられていってるという、はいはい、それが暦というものなんです、はい、
暮らしの中における暦ですね。
ああそうか、うん、そういう意味なんですな、うん
はい、あでもね前田さん、はい、暦って聞いて、はい、何種類暦知ってますか。
暦と言われて
急に尋ねますけど
暦の名前ですか、
はいはい、
新暦旧暦って言います。
あ、はいはいはいはい、
これは明らかに違うもの、
違うものです ね、 ですね。それはよくご
要は新暦で言うと、はい、旧暦で言うとっていう、
はいはい、
だそれぐらいしか知らんか、
もう一個なんかないですか。まあ、暦とはつかないですけど、うん
はい、
日にちのことを言う、何か行事の日にち言うときに、
うん、
一月遅れとかって言います。
あ一月遅れ言いますね、
はい
はいはい、
でこうさっき暦の意味っていうのはこの国を治めるときにですね、一つのこう理屈というか、
は
い、として根幹として必要な考え方なので、暦っていうものが制定されていくっていう話をしました。
これはさやから民間から起こったもんじゃなくて、はい、お神から下ろされてきたもんでしょうね、
もちろんそうなんですね。国を治める人にとって必要なことなんですね。
で、
だから暦は一つでいいわけなんですよ、
はい、
だけど私今の現代の私たちは少なくとも新暦旧暦一月遅れという3つも暦の考え方を知ってるわけなんですね。
そうですね、
はい、これややこしいですね。
ややこしいですね。
なぜこんなにややこしい話になったか、
本当本当、
はい、これね明治政府の責任なんですけど、
明治政府、
はい、でまあ、簡単に今日本で暦を作られたお話を、はい、こう順番をちょっとお話ししてみますと、中国ですね、中国からもたらされたっていうお話はしました、
はい
はい、奈良時代とか古い時代にですね、はい、中国との、まあ、交流の中でですねいろんなものを教わります、でその中の一つが暦ですね、はい、で
これ新しい文化やったでしょうね、
きっとそうだと思います
ね。えらいこと知ってるなってなもんですね、
はいはい、なぜ暦博士がおりましたから。
ああそうですか、
はい、暦を専門に研究するというか、
なるほど、はい、天文学者、
天文学とね暦はまた実は違う、
違う、
はい、天文博士というのもいるんです。
は
で、あとは時計ですね、
は
い、時刻のことを知る博士もいたり、
は
い、いろいろ博士がいるんですけども、でそれがまあ朝廷の中で、いわゆるまあ あの奈良平安になっていきますと、うん、特にあの陰陽師、あの陰と陽って書く、
あ、はい、あ
の出てきますね、あの、はいはい、映画にもなりましたけど、はい、ああいうあの陰陽寮という一つの役所があります、
はい、
でそうしたあの占いであるとか、はい、暦であるとか天文学であるとか、そうしたものを、司っている役所なんですけれども、その中にあの暦博士がおりまして、で中国からそのちゃんと勉強をしてきて、それの理論のもとに日本の暦を作るわけですね。で毎年年の初めに、天皇に暦を献上して、それで1年の、まあ、暦が決まっていくわけです、
はい
はい、で、これがまあ何度かあのその時その時に合わせて、改暦と言いまして暦を改めるっていうことをしていくわけですね、
はいはいはいはい、勉強するとやっぱりいろいろ分かってきて、はい、あのこれ変えなあかん、
そうなんですよ、中国そのまま受け入れしてたんではだんだんずれますのでね、
なるほど、
で日本にあの、あったものに変えていきます、うんうん、特に大きく変わったのは江戸時代ですね、
あ
の日本オリジナルの暦がどんどんあの徳川吉宗八代将軍吉、
はい
はい、その頃に、日本オリジナルの暦っていうのが作られます。
あの人いろいろやりますね、
はい、なんかねあの、まあ、言ってみたら西洋、まあ、当時鎖国ですから、はい、あのいろんな知識ってのは簡単には入ってきませんけれども、やはり西洋からもたらされた、オランダとかの暦、はい、の天文の本とかに興味を持って、日本のやっぱり暦もちゃんとせないかんということでやらしていくわけですね、
は
い、でその時に、吉宗の時に、オリジナルの暦に変更されます、うん、それまでは中国の暦を使っていましたけれども、
あ、日本で日本流の暦ができたって、はいはい、
できますね、この時に暦を、まあ、あの編纂まさに編むわけですね、神奈、うんうん、の役所として天文方というのができます。
天文方、
はい、あのまあお月さんとか全部観察しないとできません。特にあの、日本のオリジナルの暦っていうのは月の満ち欠けをベースにしていますので、ですからそれを、まあ、毎年毎年きちんと観察しながら、暦を作っていく役所として天文方っていうのができます。
あ、そうですか、
はい、でこれはあのお月さんの満ち欠けなんですが、先ほど言いましたあの太陽ですね、お日様の動きも組み合わせていますので、
はい、
夏至冬至ですね、そう組み合わせていますから、だから日本 の、 あの江戸時代から使われていた、暦っていうのは、はい、お月さんと太陽と両方が、使われるね、太陰太陽暦という言い方、
太陰太陽暦で名前聞いたことありますが、はいはい、そういう暦があった、
はい、
暦があったわけです、ね、
それが、いくつかこう訂正されながら、うん、明治の初めまで参ります。
は
で明治に入りますとですね、実はこれはもう中国から派生している日本オリジナルの暦ですから、はい、西洋列強とはですね違うんですね。
なるほど、
はい、でここでですね明治政府が掲げたのは富国強兵とか、うん、西洋列強との対等な付き合いを掲げますから、
はい、
暦が異なるとですね公文書がやり取りしづら
い、ややこしいですね、
はい、いちいち読み替えないといけないので計算がややこしい、
はい、
で、それもあるし、あの日本の近代化を目指してですね、うん、西洋列強と渡り合うためにはやはりそうした暦も統一基準として取り入れようとするわけですね、うん、でここであの明治5年に、
うん、
日本も西洋からのいわゆるグレゴリオ暦といいますけれども、
は
い、あのいわゆるローマで作られたものなんですけれども、それが取り入れられます。
あ、そうですか、
はい、でここでですね旧暦と新暦になったわけです。
なるほど、
はい、だからそれまでの日本の人の暮らしっていうのは江戸時代ずっと、太陰太陽暦、いわゆる江戸幕府が、決めた暦に従っていたわけですね、うん、そしたらいきなりですね、明治5年にですねわずか1ヶ月ほどの間の余裕がなく、う
ん
うん、いきなり暦変えるって言われたわけです。
えら
い、
こち
らも大混乱、はい、何が大混乱かというと一月ね早まったんですよ。ということは、うん、11月に暦変えるで12月の初めに帰るいうことになったんですね、
うん、
だから12月のその明治5年の12月3日がですね、明治6年の1月1日になっちゃったんです。
あらららら、
はい、
そうそう、
はいはい、12月31日までには何かセンター来ませんね皆さん。
そうですね、
はい、あの当時のお買い物っていうのは半年に一遍とかの
席
払いですよね、
はい、生産せない
生産センターです、
はい、
だもう1ヶ月早くですねお金生産センター買うわけです。おえらいことなんです。
あの
いろんなことが1ヶ月あのとんでもなく早回しになってしまって、庶民大混乱。
うん、
でそれまでの暦ってみんな生活感覚で持っていますから、うん、急に西洋の西暦っていうのが入ってきた時に、暮らしてる人たちはもう換算ができない、すぐには
でしょうね、
はい、でおおむねですね1ヶ月ぐらい、だから今言いましたように11月12月の3日が翌年の1月1日に変更だったから、はい、ほぼ1ヶ月ですね、
そうですね、
早いんですね、
早くなりました
数字的に、
はい、
で編み出した日本人の上手なところが一月遅れ、
はい、なる
一生懸命もっぺん暦読んで何月何日で考えるよりは、はい、とりあえず一月遅れにしとったらあんまり違わへんやろうと
そういうことから一月遅れが出てきましたか、はい、という感覚、
これがだから日本人上手っていう、
なるほど、ね、
はいはい、
じゃあグレゴリオ暦ではその、はい、まあ、日本でいう12月3日が1日、はい、1月1日やったわけで、はいはい、そこに合わさないかん、
はい、
ということで1ヶ月早めてしまう、約1ヶ月早めてしまう、
はい、早めてしまったですね、
でそのやり方を日本人は覚えてて、うん、1月遅れ、
あ、ちょうど1ヶ月やし、うんなら暦の本当にカレンダーの日付上1ヶ月遅らしたらあんまり旧暦と変われへんやろうと。で旧暦はねその時によってちょっと計算し直さないといけないですから、
じゃあ旧暦っていうのは、うん、明治の政府が、はい、改めて作った日本の新しい暦の前の暦のことを
旧暦 と、はい、旧暦と言いますね、
は
い、
そこでやられてた行事やら、はい、日付やらがそのまんまこう日付だけが守られてるから、
はい、
だから1ヶ月早めて全てのことが起こ、まあ、起こっていくというか、は
い、そういうこうやってくる3つを上手に日本人は使うわけ、
やってるわけです、
はい、
で新暦というのはその明治に決められたものが今もずっと続いてるという、
はいは
い
はい、
これはもう学校でもそのように教えられてるし、
はいはいはい、
みんなそれで納得してやってるわけ、
やってますね、
ところが昔の人って言いますか、おじいちゃんから教えられてというような方で、うん、いろんな暦のことをしていらっしゃる方は、うん、旧暦を教えられていることが多いです、
多いですね、
だからいろいろ旧暦のことも出てくる、
出てきます、
はい、うん、
ただですねやっぱりそのためにいろいろさらに混乱も起きたんですね、一月遅れでもカバーできない話がいくつもありまして、
うん、
で例えばですね、
まあ、
この間桃の節句、
はい、ありました、
お話を聞いてこられましたね、
はい、
いわゆるカレンダー新暦で3月3日ですね、
はい、そうですね、
桃の節句というからには、
はい、
お供え物は
ひし餅、
はい、
で
何飾り、はい、何飾ります、
桃の花、
はい、咲いてません、
そうですよ、
なんですよ、実はもうほぼ一月ぐらい後でないと、今もうね花屋さんには出てます、もちろんね今促成栽培というか温室とかしますの で、
はい、
合わせてますけど、ありますけれども
実際に野生ではないっていう、
ね、自然にはまだ咲いている、うん、ここに本来節句、節を分ける時の祭りに備えるべきものが、
はい、
そのカレンダーで節を分ける日に備え物がない
んです、ないわけです、
はい、ここに混乱が、
あ、そうですね、
はい、なんかもう、まあ、しゃあないなという、
なるほどね、はい、せーのに桃の節句と言ってる、
はい、まあ、それがこう古来からの、感覚っていうのはもうそのまま残っている、多分そこの今の新暦と合わないところも、
なるほどね、はい、
でも昔のやっぱおじいちゃんおばあちゃんたちはね、はい、本来その桃の節句、桃が咲く頃に、はい、やるわけですよ、だいたい一月遅れで4月の3日に桃の節句をおひなさんをするんです ね、
そうですね、
だから子供は新しい学問を勉強しますから、新暦を勉強していくんですね、だから孫たちが幼稚園に行ったらですね、
はい、
いわゆるカレン新暦で3月3日で桃の節句をするのに、はい、家帰ったら一月受けるの4月3日で桃の節句するわけですよ、もうこんがらがるわけです、子供が、
で
こんがらがるというか、要するにうちの家でやってるのは間違ってると思っちゃうんですね、
そうでしょうね、
でもことややこしくなる、
なるほど、まあ桃の花なんていうのも、はい、そもそも今ではお花屋さんに行かないと、は
い、ない、
ないから、
はいはい、
でまたお花屋さんは桃の節句に合わせて桃を入れてはるから、はい、まあそこへ行けば桃の節句と言えるんかもしれませんが、はいはい、本当にそれが なかったら、
はい、普通にそこに咲いてる桃の木の花は3月3日には咲いてないですかね
ですよね、
はい、
なる、そうすると桃の節句は4月にやらなあかんということになってきたり、はいはい、桃の節句というのをやめて梅の節句にした方がいい
これはね実はね、ダメなんです、
飽きませんか、
桃の意味があるんです、
あ、 そうなんです、
はい、桃はね、はい、あの悪いものを払うね強い、まあ、香りがあるもんですからね、そういう意味があるので、ね、
なるほど、
はい、だからこの3月3日っていうのは身についた悪いものを拭い去るという基本の考え方があるので、うん、梅にはならないんですよ。
なるほどね、
はい、ですから桃のまま行くわけですね。
あ、そうか、
はい、早く栽培してとにかく桃を3月3日に間に合わせるというね、
その節句という、はい、あの暦の意味はこの前もお話伺ったように、
はい、
いろんな悪いものをあの払っていくとか、
はい、
その季節から季節に移る時には、
はい、
いろいろ体の調子も崩しそうやし、
はい、
自然のあの環境も不安定だから、うん、その時にこそいろいろ災害が起こりやすい、災難も起こりやすい、はい、そういうものを払うために節句ということを行事としてやって、はい、お払いするんや。
そうです。
そのためにはお供えが大事やねんという話
なそうなんですよ、
ね、はい、そのお供えがあるからこそ名前がついてるわけで、
はい、
桃の節句なら桃を供えるということがあるはずやのにお供えなしで、払ってもらおうというそういうことに今はなってきてるという、
はい、
なるほど、ね、
はい、
それは面白い話ですね。だけど
あの、まあ、混乱の中における、うん、まあ、打開策と言いますか、
うん、でもこれは淘汰されていくんでしょうね、はい、
どうでしょうかね
あるいはこういう話がずっと続いていくんかもしれません、ね、
はい、ないですね。
昔はこうやったんや、
はい、
こういう名前がついたのはこういう意味があるからや、
はい、
ということをちゃんとこれ言うていかんとか、そのためにもこの番組は大事やなと思います。本当にあのこのお話を聞くことになったきっかけっていうのが、はい、節分と節句との差がわからんとか、
はい、
あるいは桃の節句やというのに桃がないやないかというふうなことから、はい、へえ暦っていうのは何やねんということで、はい、西尾さんにお話聞き始めたわけですけど、はい、でも日本に暦が入ってきて、
はい、
日本の暦が、まあ、そうやって確立されたということもあるんですが、紆余曲折はあったわけですね。
もちろんありましたですね、うんうん、やっぱり中国から伝わってそれを元にして考えるんですけども、
はい、
日本の暮らしと大陸における中国の暮らしとでは変わりますので、やっぱりそこにやっぱり日本独自のこう季節の巡りに合わせた考え方っていうのは当然入ってきますし、
ね、
はい、文化的にも高まっていきますから。
なるほど、
あの月の名前もねいろいろよくご存知、あのキサラギとかね。
そうですね、
はい、あのそういう和名のね、
キサラギなんてすごい、はい、あの粋
ですね、粋な名前ですね。で、あの面白いのやったらそうですね、神奈月、神有月、
あ、ありますね、
11月ですね。
神有月もあるんですね、
はい、これあの出雲に神さんが集まりはるんで、
う
ん、
はい、
日本全国は神奈月なんです、神奈月なんですけど、
あ、そうですね、そうそう、
はい、出雲だけ神有月なんです。
10月のことを神奈月、はい、神のない月と書いて神奈月、
はいはい、
これは日本中で神さんがみんな出雲大社に集まってはるから、
会議しはるからっていう、
どこにも、はい、あの神さんいはらへんいう月なんですけど、出雲にはみんないはる、
いはるから神有月
出雲には神有月、神有月やけどこれ行さん来はって困ったなというそんなお 月になっているわけですね、
はい、そうですね、
まあ、あの1月は無月で、
はい、
これはなんかあの親戚が集まるからという意味があるという、
はいはい、まあ、あの意味もね後からつけられたものもありますし、あの平安時代とかのやっぱり文学作品とか、
はい、
あの和歌とかですね、
はいはい、
あんなところに歌い込まれていきますので。
そうですね、
はい、ですからあの本当にあの日本人の文化的な息の
ですね、
はい、
この和風の月の呼び方っていうのは、はい、とっても僕いいなと思って、
はいはいはい、
思うんで、もう改めてもう一度ご紹介と、はい、まあ、西尾さんにこれ意味もお聞きしたいなと思います、はい、1月は今言ったように、
はい、
まあ、むつき、
はい、
2月がキサラギでしょ、
はい、
これキサラギっていうのは五徳月と書きます。
はい、そうですね、
でキサラギと読ますんだ、
はい、これね私もねあまり細かくはねよく知らないので、はい、あの勉強しときます。
いやいやいや、
すみません。
そうでもなく字の意味ではなくて、
はい、
これあの衣を変える、
はい、
変えたり来たりするという、
あ、はい、あ、はいはい、そうです。
それでこれ、はい、キサラギっていうんでしょ、
ね、はい、あの衣、いわゆる行為、着物を新たにするって、
ね、あ、そうですね、そうですね、
はい、
面白いなと思って、なるほど、そういえばそうかなというふうに思いますし、 3月弥生ですね、はい、これはやっぱり草木が生えてというふうな意味
で、いや栄えですね、
いや栄えです
ね、栄えていくということ
です、ね、これは大事な絵月伝ですな、はい、4月が卯月、これ卯月は何でしょう、
あの卯の花が咲く
と、はあ、卯の花が咲く、
はい、なんか卯月8日といいまして、卯の花をね、あの4月8日に8日にお祭りをするっていうか、お供えをする祭りがあるんです。
あ、そうですか。あ
の4月8日ってお釈迦さんの誕生日ですけども、その日にね、あの卯月8日って言って卯の花をお供えする祭りがあります。
うん、あ、そうなんですか、はい、5月はさつき、
はい、あのちょっとさつきが咲く頃ですね。
なるほど、はい、あ、そうか。6月は水月、
はい、
これ水がない月、
降る季節の終わりでいくと、梅雨が終わってますから、
はいはいはいはい、はい、
ですから夏のちょうど熱暑の頃ですね。
そういうことですね、はいはい、7月踏み月、
はい、
8月葉月、これはもう葉っぱの葉がついてる、
はいはいはい、
9月は長月、
はい、夜長になってくる頃ですね、はい、
で、うん、先ほども出た10月が神奈月、
はいはい、
まあ、神さんがいない月、はい、11月がこれ霜月ですか、はい、
ちょうど霜が降りてくる、
あ、なるほど、
ね、はい、あの立つとか霜柱が立つ頃ですね。
で、これあの一つ弥生とこの月だけなんですけど、はい、12月が始発で月がつかない、
はい、そうですね、
うん、これは僕がこの前言ったので、はい、当たってます。
当たってます。師匠走るです。
師匠が走る月やという、はい、なんで走るかはいろいろあるんでしょうけど、まあ、このように今あの読ませていただいたように、でもあの雅な感じがするというか、いいですね。
いいですね。
趣があって、
あの、
はい、
あの本当に古代の女流文学となんかにも、
そんな感じ、
ね、はい、出てきますの で、
で、あんまりこれはだけどことさらに、まあ、手紙に出てきたり、あるいは何か、俳句を読まれたりする方は使われるんでしょうけど、はいはい、あまりこう一般には、
そうですね、だんだんあの言われなくはなってきてますよ ね、
そうですね、はい、カレンダーにも書いてあるカレンダーもあればないカレンダーも
ありますね、
いうふうなことで、まあ、カレンダーという話も出ましたけど、はい、私は本当に声を見て言えばカレンダーぐらいしか知らなかったんですけど、はい、いろいろお聞きすると声を見にはいろんな意味と形とがあるということもお話を伺いました、2回にわたって声を見のお話伺いました。ちょっとは分かった気がしましたまた機会があったらもうちょっと深めてみても
いや、もうあのね、混乱するかもしれません深すぎて
かもしれませんね、
はい、
でもあの今使う暦の中で使われている言葉、あるいは暦にこと寄せて使われている言葉なんてのが多いと思いますが、
はいは
い、そういうのがなぜ使われているか、なぜつけられたか、
はい、
昔どういうふうに使われていたか、はい、というふうなことについては、あの文化として、
はい、
あの語り継いでいってもいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
そういう必要もあるかなと思いますし、まあ、西尾さんのようにそんなことを特別に勉強していらっしゃる方いらっしゃるわけですからぜひぜひまたお話を伺いたいと。2回にわたってお話しいただきましてどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。郷土資料館の西尾さん、お話を聞きながら暦について勉強をしてまいりました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。